を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、元吉本、ただいまはフリーアナウンサーの南明でお届けしたいと思います。今回も岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月に入りましたね。
そうですね、4月です ね、
やっぱり心ウキウキする春、
はい、
で桜ですよ。桜、
そうですね、
はい、岡田さん、あのなんかそのご自宅に近いところでこう桜が見たりとかなんかありますか？
うん、あ、そうですね、あの、うん、私が住んでる家の目の前の道路のところに結構桜が綺麗に、うん、あの咲く場所があったりとか、
うん、
あとはちょっと歩いて10分ぐらい歩いてったところにもあの、うん、結構綺麗に咲いてる場所があったりとかするので、うん、本当に散歩しながら見ていくと、うん、この季節すごく気持ちいいんですよね。
いやー、いいですね、はい、あの桜だけみたいですね。上に花が咲かないっていうのは、下に咲くっていうのはね、え、
人にね、しっかり見せるためにあるのかなって感じしますね。
本当に、はい、もう幸せな気持ちの春でございます。そうですね、皆様もいかがでしょうか、はい、ということで今回のテーマぜひよろしくお願いします。
は
い、
今回もですね、前回に引き続いて、うん、第5回ポッドキャスト国内利用実態調査、元成さんと朝日新聞社が、調査した結果を、うん、より詳しく、解説していきたいなと思っております。
うん、はい
はい。で、前回ね、いろいろと、ポッドキャストをどんなプラットフォームで聞かれるかっていうお話もしたんですけど、
うん、
今回からはですね、
うん、
皆さんがどんなシチュエーションで、このポッドキャストを聞いてるのかなっていうところの、調査結果が出てるんですよね。
はい。
ご紹介したいと思います。
はい。
ちなみに、私はですね、ポッドキャストをよく聞くのは、やっぱり移動中が多いんですね。はい、歩いてる時とか、うん、電車乗ってる時とか、うん、そういう時って、やっぱり、画面を見ることってできないので、
うん、
でも何か聞きながら行きたいなっていう時に、あ、そういえば、ここの、うん、ニュース聞いとこうとか、うん、自分のクライアントさんの番組ちょっと聞いて、どんなことを話してるのかなっていうのをチェックしたりとかするので、うん、そういった時よく聞いてますね。
うん。
南さんもそんな感じですか？
そうです。私は、うん、お鍋、夕飯を作ってる時。
夕飯。はい、
夕方が多いですね。
あ、そうなんですね。
うんうんうんうん、
で実際にも皆さんで、ね、ポッドキャストのユーザーさんは、85.6% の人が、
はい。
何かをしながら聞いてるって、ほとんどの人はやっぱりそうなんですよね。
なるほど。
うん、やっぱり、ポッドキャストのメリットとして映像がないので、うんうん、耳だけ空いてる時間に、いろいろ聞くことができるっていうのがすごく特徴かなと思います。
うんうん
では皆さんどんな時に聞いているのかっていうのは、1位は就寝前ですね。寝る前に音だけ聞いて、ね、お休みになるっていう方。あとは、何か趣味をやってる時の、作業をしてる時の時間に流しながら聞いてるよっていう方。
うん。
うん。他にはですね、公共交通機関、まあ、バスとか電車乗りながら聞いてる。あとは、4番目が、家事をしながらって、やっぱり家事出てきますね。
出てきましたね。
うん、で、5番目が歩いてるときとか、そういう感じで、やっぱり皆さん移動してるとか、何か他の作業をしてるときに、よく、ポッドキャストで聞かれるんだな、ってありますね。
うん、
で、まあ、そういったときに真に聞いてもらえるので、本当に、最後まで聞いてもらいやすいんじゃないかな、っていうところは感じております。はい。じゃあ、どんなジャンルの番組をよく聞かれるのかっていうことですけど、うん、
はい。
一番多いのは、やっぱりニュースですね。
ああ。
だからそういったニュース番組なんか、私もそうですけど、ちょっとチェックするときなんかは、はい、このポッドキャストでチェックするっていうことが多いです。はい。
なるほど。
で、2番目はコメディ、お笑い。やっぱりお笑い人気なんですね。はい。
うんうんうん。
芸能人の方とか、そういったリラックスできるような、うん、そんな番組も、やっぱり皆さん人気でよく聞いてるんじゃないかなと思いますね。はい。はい、その後は、社会文化の番、カテゴリー、あとは音楽解説とか、テレビ関係、うん、スポーツ関係、うん、ビジネス関係っていうふうにつながっていくので、
はいはい、
だからこれを見ると、比較的皆さん、何かリラックスしてとか、自分の趣味の、うん、話題を結構楽しんでいらっしゃる方もいるのかなと思いますし、
うんうん、
勉強とかにも使っていらっしゃる方もいるのかなっていう、そんな感じがしますね。
うん、様々ですね、お使いされるの
は。ね、いろいろな理由があると思います。
うんはい。
で、じゃあどういうふうにして、そのお気に入りの番組探してますかっていうことなんですけど、はい、 で、やっぱり皆さん、ブログとか SNS、そういったところを見ていきながらチェックして、探していったりとか、あとは検索してですね、Google とかで検索して探したりとか、あとは、ポッドキャストアプリ内でも検索ってできるので、そうで検索しながらということで、やっぱり皆さんなんか目的を持ったりとかして、あ、こんなことをちょっとなんか発言してるチャンネルないかなということで探しながら、それで、見てチェックしてる方もいらっしゃるので、やっぱりいろんなところに発信することは大切なのかなっていう感じがしますね。
うん、そうですね。
うん。なので、ぜひ皆さんね、そういったところも発信しながら、聞いていただけたらといいかなと思います。そして、ポッドキャストを聞く目的ですね。何のために聞いてますかっていうことですが、一番多いのはやっぱりリラックスするため。で、二番目がエンターテインメントとしてっていうことで、ね、皆さんもそういった感じで、目を使わずに、耳だけで楽しんでいける。まあ、そのためにもリラックスしてとかエンターテインメントとしてやってるっていうことが多いのかなっていう感じがしますね。あとはその下には、まあ、新しい発想や気づきを得るためとか、
はい、
必要的な情報を得るため、最新情報を取り入れるためという感じで、しっかりとなんか目的を持って情報を取りに行こうという方も結構いらっしゃることがよくわかると思うんですね。なので、このあたりの傾向から見ると、皆さんも、まあ、番組を通じて、もっとリラックスしてもらったりとか、ゆったりとした気分になってもらう、そういう傾向の番組だったり、あとは情報をしっかりと伝えていって、勉強になるような番組。なんかこのあたりがすごく皆さんの意識としてはあるから、そういった目的の番組を発信するといいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。私もお話をインタビューしながら思うんですけど、はい、目的があったり、新しい情報をなんとか入手できるようにってお話しする場合と、はい、本当にその方が、その方自身もゆったりとお話しされるっていうこともいいのかなと思って、インタビュアーとしてもちょっと考えました。
そうですね。だから、本当に気楽な感じで、ゆったりとして、発信するときもリラックスしてやっていただけるのがいいんじゃないかなと思いますので。
ですね。
はい。ぜひね、そういった感じで活動、活用していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。
ありがとうございます。まあ、リスナーの方も、また、スピーカーになれる方も、はい、両方ですね。ぜひ、ポッドキャストにご興味持っていただきまして、どんどんどんどん聞いていただけたら嬉しいです。今回も24年度末に発表されました国内利用実態調査を岡田さんに説明いただきました。ありがとうございました。それでは続いてです。続いてはおすすめポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は心の癒しと気づきの旅という番組を紹介したいと思います。
はい。
はい、この番組は、いくみさんが発信されてるんですが、本当にすごく、なんか癒される声で、ゆったりとした感じで、それこそ先ほどの解説させていただいたように、リラックスするためっていうことに、なんかすごくぴったりとくるような番組じゃないかなと思いますね。
私も聞かせていただきましたら、とろけるような優しい声で、
はい。
本当に目を閉じて聞きたいっていう感じでしたね。
そうですね。そして、スピリチュアルな感じの、お話もされていらっしゃるので、ぜひそういったところが、感じていきたいような方だったりとか、もう、いくみさんの実体験もいろいろお話しされているので、あ、この体験からこういうふうに気づくといいのかなっていうような、そういったところも体感できると思いますので、ぜひね、参考にしていきながらリラックスできる番組ですので、ぜひチェックいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ心の癒しと気づきの旅、今回ご紹介させていただきました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも返信しています。説明文の URL をぜひご登録ください。岡田さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、コエラボ。